皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。毎日のうだるような暑さにもかかわらず、本当にようこそいらっしゃいました。皆さん、きっと今朝家を出て教会に来るときに、カバンやポケットの中にお財布と携帯スマホを入れてきたと思うんです。この2つ、お財布と携帯スマホを今日持ってきませんでしたっていう方いらっしゃったら、ちょっと手を挙げてみてください。いらっしゃらないんですね。いらっしゃらないです。僕も持ってきてるのでいらっしゃらないですね。皆さん、きっとカバンやポケットの中にお財布、そして携帯スマホを入れて出かけてこられたと思うんです。じゃあ質問です。カバンやポケットではなくて、皆さんの心の中には何を入れてきたでしょうか。ちょっと思い巡らしてください。今日一日、朝起きてここに来るまで、心の中にどんな思いを、あるいは言葉を入れて出かけてきたでしょうか。きっと私たち、振り返ってみて思い巡らしてみると、私たちの心の中にはいろんな悩みとか不安が詰まっている、あるいはそれを詰め込んで出かけてきているのではないでしょうか。例えば、明日の支払いどうしようとか、あのメールのお返事をまだ出していないとか、体調も優れないしどうしようかなとか、私たちの心の中にはいろんな悩み事とか不安が入っているのだと思うんです。僕も最近ですね、こういろいろ思っているのは、母の介護のことどうしようかなっていうことがですね、いつも頭の中、心の中に入っていますね。子供の頃から難病の祖母と一緒に住んでいましたし、また言葉としては介護保険とかデイサービスしようとしていろんなことがあるんだよっていうことは知ってはいたんですけど、でもいざ自分が介護する、お世話する側になると本当に大変なんだなって改めて思わされているところなんです。不安なのかですね、一日に何十回も着信があったりとかですね、で家帰るとそんなことして大丈夫ですね、全然大丈夫だよとかですね、ちょっとどうなっちゃうんじゃないかな、どうなっちゃうんだろうというふうにですね、不安になったりすることがあります。私たち人それぞれにですね、その時代その時代、その場面その場面にたくさんの悩みを抱えていると思うんです。不安で不安でしょうがないということはあると思うんです。でもキリストは今日、そんな私たち一人一人にはっきりと語ってくださるんです。思い悩むなと。そしてもう一つ、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そう語ってくださるのです。思い悩むな、まず神の国を求めなさい、まず神の義を求めなさい。今日はこの3つの言葉をですね、私たちの心に、そして私たちの今日という一日に落とし込んでいきたいと思うんです。思い悩むな、まず神の国を求めなさい、 まず神の義を求めなさい。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りくださいました。それは神様の独り子でありながら、独り子なる神様でありながら人間として来てくださったイエス様が山に集まった群衆に向かってお語りくださった御言葉でした。イエス様は言われたんです。思い悩むなと。この思い悩むなという言葉、これは聖書のもともとの言葉のギリシャ語ではメリムナオという言葉が使われています。メリムナオ、思い悩むなというこの言葉は語源をたどっていくとメロス、部分という言葉とメリゾ、分けるという言葉が合わさってできた言葉になっています。私たちの心にはいろんな部分があると思うんです。日々の心配がある、神様に信頼しようとする思いがある、家族のこと、仕事のこと、いろんなことを私たちは心を配っています。心の中にいろんな部分があるんです。でもその心の部分が分けられてしまう、あっちこっちに引っ張られてしまう、あの人はこういうふうにしてほしい、だけどこの人はこういうふうにしてほしい、そんなふうにして私たちの心がもう全然違う方向に引っ張られて不安になって心配になってしまう、それが思い悩むという状態です。もう心が引き裂かれるほどに気を病んでしまうね。明日に備えないといけないから早く寝ようと思って寝るんです。でも眠る前に頭によぎっていたあの不安が夢の中にまで、夜中にふと目が覚めてしまう。でそのことがどうしても不安で不安で不安で仕方がなくなって、もう眠れなくなってしまう。そして朝になったそのことが頭から離れない。そんなふうに心が分裂して集中ができなくなってしまう、そんな経験きっと誰にでもあるのだと思うんです。でもイエス様はそんな私たちに確かに言われたんです。思い悩むなと。イエス様は決して私たちに現実逃避を進めたわけではありません。現実を見ないようにしてもうどっか空想の世界に逃げてしまえば大丈夫と言ったわけではないんです。イエス様が思い悩むなと言われたのは、私たちが思い悩むことがある生活のこと、一番身近なことで言えば食べ物、着るもの、お金、いろいろなそんな生活のこと、そんな命に関わるもの、私そういう一つ一つのものよりも、実は私たち一人一人の存在の方が大切だからだというんです。命は食べ物よりも、体は衣服よりも大切だからです。だからこそ思い悩むなと言われたんです。人は必要以上の存在なんだということです。私たちはきっと誰にでも自分にとって必要なものを持っていると思います。まあ一番最初にちょっと皆さんに質問したお財布と携帯。まあ、これはですね、私たちが現代社会で生活する上で欠かせない必要なものですね。だからこそ今日出かけるときにお財布と 携帯、スマホは忘れずに持ってくるんです。それが必要だからです。でも、今日私たちが持ってきたお財布と携帯、スマホというのは、あなたという存在以上に大切なものでしょうか。そうじゃないですよね。どんなにお財布と携帯、スマホが大切だったとしても、それ以上にあなたという存在は大切なものなんですね。その大切なあなたという存在が生活をするときにお財布や携帯、スマホを必要にとしているということだけであって、あなたという存在以上にスマホや携帯、お財布が大切なわけではないんです。人は必要以上の存在なんですね。だから、命は食べ物よりも、体は衣服よりも大切なんです。そして、イエス様は私たちに問題の核心を示されます。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか、いやできるはずはないだろう、そう言われるんです。この言葉を聞いてですね、もしかしたらいや病院に行ったら寿命を伸ばせますって思う方いらっしゃると思うんです。でもこれ違うんですね。以前ですね、聖路加国際病院の日野原、もう亡くなられた日野原茂明先生が言っていたことなんですけど、私たち人間というのは本来持っている寿命というのがあって、それはだいたい120歳くらいなんだというんですね。人間の細胞の中には DNA というのが入っていて、その DNA の先っぽにはテロメアというものがついているのだそうです。そして細胞分裂を繰り返すたびに、そのテロメアというものは短くなっていって、もうこれ以上細胞分裂をすることができないとなると、人間というのは寿命を、死を迎えていくのだそうです。で、そんな風にして私たちは健康的に過ごして死を迎える、それが本来の寿命なんですね。でも現代の社会に生きている私たちは、日々の生活の中でいろんなストレスにさらされていたりします。また街を歩いていると、もしかしたら事故に遭うことがあるかもしれません。またいろいろな病気にかかることもあるかもしれない。そして何よりも生活習慣から本来生きられるはずの寿命を使い切ることができないうちに死を迎えてしまう、そういうことが多くなっているのだそうです。だから、先生ですね、病院に行って、ちょっとこう寿命が延びると思っているというのはどういうことかというと、本来使い切ることができるはずのその寿命の長さというのがあって、それがその現代社会にいろいろなストレスとか事故とか病気とか生活習慣とか、それが短くなって使い切ることができなくなってしまっている分で、病院に行って、じゃあちょっと使い切ることができなくなっている部分を引き伸ばしましょう、それがですね、病院に行って伸ばせる部分なんです。だから本来神様が与えてくださっている寿命、それは私たちがどんなに努力をしたとしても、思い悩んだとしても引き伸ばすことはできないんですね。私たちがどんなに思い悩みを働かせたとしても結果を生み出すことはできません。だからこそ私たちにはここで方向転換をすることが必要なんです。 なに思い悩んでも結果を生み出すことはできません。だから今日ここで結果を生み出さないような思い悩みから一歩抜け出すということが必要です。結果を生み出さないような思い悩みを一生懸命働かせるのではなくて、結果を生み出す信頼にこそより頼んでいく、そのことに方向転換をする必要があるんです。だからイエス様は言われるんです。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。つまり神様、本当の神様を知らない人の生き方の中心、それがこの世のものにより頼む、そのことのために思い悩むという生き方だと言うんです。だからもしも私たちが神様に信頼をしている、神様を信じていると思いつつも、カバンやポケットの中にお財布と携帯スマホを入れてきている、そんな風に心の中に不安とか悩み事しか入れていないとするならば、私たちの中心というのは本当の神様を知らない生き方になってしまっているのかもしれません。じゃあ本当の神様を知る人の生き方、その中心というのは何でしょうか。そうです、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、この御言葉に信頼をして歩んでいくという言い方です。イエス様は言われました。何よりもまず、このまずという言葉、これは聖書の元々の言葉のギリシャ語ではプロートンという言葉なんですけども、これは優先順位の最上位を表す言葉です。何よりもまず求めなさいというのはどういうことかというと、最優先で求め続けなさいという命令なんですね。私たちですね、こう日々の生活の中で、よし今日はこのこと頑張ろうと決心してもですね、後回しになってしまうと、そんな風にして三日坊主で忘れてしまうということ結構あると思うんですね。でも何よりもまず求めなさいというのは、その日限りで、求めて忘れてしまうことではなくて、日々の習慣になっていくということなんですね。このことを最優先で求めるということを毎日、1週間、1ヶ月、1年365日、いや、一生の間、そのことを求め続けていく、最優先にしていくという日々の習慣になるということです。そしてまた、何よりもまず求めなさいという言葉、これは目的と手段を逆にしてはいけないということでもあります。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、そんなふうにしてこの世の富のことを求め思い悩んでいくのではなくて、そうではなくて私たちの人生の本当の目的、神様の国と神様の義を求めていく、そのことを入れ替えてしまってはいけないということなんですね。神様がこの世界をお作りになり、私たち一人一人に命を与えてくださっているのは、実は神様の国と 義を実現されるさせるという目的があるからなんですね。神の国、聖書のもともとの言葉ではバシレイア・トゥ・セウという言葉ですけど、神様のご支配、神様の統治を表す言葉です。未来だけではなくて現在の生き方において神様が主権を持って望んでいてくださる、そのことに信頼をして生きるということです。神の国、この義というのはデカイオシュネという言葉なんですけども、神様との正しい関係、神様が望まれる秩序のことです。この世の食べ物、飲み物、着るもの、富、この世のすべては実は神様の国と義を実現させるために、神様が私たちに貸し与えていてくださっている手段にしか過ぎないんですね。私たちは神様から貸し与えていただいている食べ物、飲み物、着るもの、この世の富、それらを用いて神様の計画を実現するために命を与えられて使わされているんです。だから私たちがその本来の目的、神様の国と神様の義を求めていくならば、結果として神様が私たちに必要なものを与えていてくださる、おまけとして与えられるんですね。それが私たちがしばしば悩んでしまうような事柄なんです。この本来の目的を忘れてしまって、その手段をいかに得るかということにばっかり目が注がれてしまうと、それが悩みとか不安になってしまうんですね。私たちは本来の目的とそれを実現するために与えられている手段を逆転させてしまうことってあるんだと思うんです。最近ですね、そんなニュースを耳にしたんですね。マックのハッピーセットでおまけとしてついてくるポケモンのカードがあるそうです。一応ですね、これ企業とかの名前なので、一応伏せ字とか短縮の省略の名前で呼んでるんですけど、マック、省略してます。マックの、まあ、ハッピーになれるセットがあって、そこにおまけとしてついてくるポケモン、これも省略してるんですけど、ポケモンのカードっていうのがあるんだそうですけど、転売を目的とした人たちがそれを大量に買い込んできて、本来の食べ物の方を捨てているんだそうです。マックのポケモンカードっていうのはおまけです。あくまでおまけなんです。でもそのおまけを転売することが本来の目的となってしまって、本来の食べ物を捨てていくというのは間違ってますよね。間違ってますよね。逆転させてしまってますよね。まあ、ニュースを聞いて逆転してるなって思うんですけども、でもですね、どうでしょうか。私たちは神様の恵みについて、神様から与えられている使命と役割について、またそのためにおまけとして与えられるこの世の富とか地位とか名誉とか、それを逆転させてしまうということがあるのではないでしょうか。私たちはしばしばそんなふうにして逆転させてしまうことがあるんですね。日々の生活をまず追いかけて、余裕ができたら神様のことを何とかしようとか、私たちはそんなふうに逆転させてしまうことがあるんです。 でもイエス様は言われるんです。それは逆ですよ。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。どうしてか。私たちの生活に必要なものは添えて与えられるからです。もしかしたら優先順位を逆転させてしまうことがあるような私たちかもしれません。教会に行くときにまず考えるんです。お財布持ったかしら、携帯スマホ持ったかしら、心の中にたくさんの悩みや不安があるんです。で、それが解決できたら今度は神様のことを何とかしましょう。そんな風におまけのポケモンカードがメインになってしまって、本当の食べ物を粗末にしてしまうように、本来はおまけとして添えて与えられるはずのものがメインになってしまって、神様からいただいているはずの使命と役割、恵みを粗末に扱ってしまう、そんなまずを入れ替えていくということが大切なんですね。まずを入れ替えることができるならば、私たちに本当に必要なものは添えて与えられるんです。具体的な実践、行いですね。そのことを3つお話しします。まずは1つ目、礼拝を大切にするということですね。私たちもしかしたら、この世の予定を最優先にして、空いた時間で礼拝に行こうと思ってしまうかもしれません。でもそうじゃないですね。予定に礼拝を合わせるのではなくて、礼拝に他の予定を合わせていくんです。実践の2つ目、私たちの一日の最初の言葉を祈りにしていくということです。私たち朝起きてですね、目が覚めてスマホのニュースに目を通すとかね、いろいろするかもしれません。でも一日の最初の言葉をこの世のニュース、この世の事柄ではなくて神様に向けていくということです。主の祈りを祈るのでも構いませんし、神様に対して語りかけることでも構いません。一日の最初の言葉を神様に焦点を当てていく。そして具体的な実践の3つ目、それは隣人愛優先ですね。神様が与えてくださっている出会いにまず親切で応じていくということです。そんな風にして私たちは何よりもまず神の国と神の義を求めるという実践をしていくことができます。イエス様は思い悩むなと言われました。そのようにして私たちの心の目を自分よりも他の外の世界へと向けさせます。空の鳥をよく見なさい、野の花がどう育つか注意してみなさい。鳥はまかずからず蔵に収めないんです。でも天の父なる神様が養っていてくださいます。花は自分で働きません、紡ぎもしません。でもソロモン王以上に素晴らしい仕方で装われて、そこには神様の細やかな配慮と恵みの美しさがあります。そんな草でさえ今日生えて明日炉に入れられるのに、ましてあなた方はとイエス様は語ってくださいます。そうです、神様は知っていてくださるんです。あなたが必要な、あなたが必要としているものを、あなたが口を開く前から神様は知っておられます。だから私たちは自分の力で頑張って 不安や悩みをゼロにしようとするのではなくて、全てを知っていてくださる神様に信頼を置いていけばよいのです。イエス様は結びに言われます。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。これは私たちが将来の計画を立ててはいけないということではないですね。そうではなくて、神様が与えてくださる今日、今ということに忠実でありなさいということです。私たちも主の祈りの中で、日ごとの糧を今日私たちに与えてくださいと祈っています。思い悩むのではなくて、まず神の国と神の義を求めるのです。でもそれは決して現実逃避をする生き方ではありません。家庭であれば食卓の最初に神様に黙祷していく、神様に感謝を捧げていく。教会であれば私たちがいろいろなことを決定しようとするその一番上に、神様は何を望んでおられるのか、御言葉は何と語っているのかということに信頼をするということです。また職場であれば、自分の思いで結論を急ぐのではなくて、いろいろな事実をもとに対話をして、そして祈りの中で神様のご計画を求めていくということです。神様のご計画がそれぞれの家庭や教会や職場で実現されるということをまず考えていく。そうすれば私たちが望み、また神様が何よりも望んでおられるその結果が与えられていくということなんですね。僕も人生のいろいろな場面でそんな経験をしています。いろいろな課題があったり、不安があったり、悩みがあったりはするんです。だけど神様が望んでおられるご計画がある、神様がこうしようと思っておられるその結果がある、それをまず求めていく。神様がこういうふうにしようとされているのであれば、目の前にどんな困難が、人間の思いではこれは絶対無理だろう、可能性はないだろうと思っていたとしても、その扉は開かれていきます。かつてイスラエルの民が奴隷とされていたエジプトの地を脱出した時、目の前の海が開かれていったように、そしてまた私たちの主イエス・キリスト十字架の死を打ち破って復活をなさったよう、神様のご計画であるならば、人間の思いでどんなに無理だと思ったとしても、その扉は必ず開かれていくんです。だから大切なことは、私たちが諦めてしまうのではなくて、神様の思いをきちんと受け止めて、受け取ってそのことに信頼をして、また逆に私たちの望みが神様のご計画でないのならば、どんなに人間的に可能性があることであったとしても、絶対これは確実だと思えることであったとしても、どんなに力があったとしても、その扉は閉じられていくんですね。だからこそキリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人に語っておられます。思い悩むな、まず神の国を求めなさい、まず神の義を求めなさい。 私たちは神様の国、神様の義を求めて思い悩むことなく信頼をして歩んでいきたいと思うのです。今日から始まる新しい1週間、そのことを具体的に3つにまとめたいと思います。やめること1つ、始めること1つ、委ねること1つです。まずやめること、それは思い悩むということですね。例えば寝る前の心配のスクロールをやめるということです。寝る前にこのことどうしようかな、どうやったらいいかな、こういろんな心配がこう頭の中でスクロールされていくんですね。でもそれをやめるということです。そして2つ目のこと、始めること1つ、それは朝一番のことを祈りにするということです。主の祈りの御言葉でも構いません。声に出さなくても黙祷でも構いません。私たちはスマホを見るより先に神様とお話をするんですね。そして3つ目の委ねること、それは今あなたが抱えている一番の不安のこと、悩みを具体的に神様に手渡していくということです。祈りの中で、神様、今私はこのことで悩んでいます、まず御国を求めます、神様のご計画を求めています、必要なことはあなたがそうやって与えてください、そうなる。イエス様は今日私たちに教えていてくださいます。思い悩むな、まず神の国を求めなさい、まず神の義を求めなさい、そうすれば私たちに必要なものはすべて神様が満たしてくださいます。ですので今日この礼拝堂から出ていくとき、心に決めたいと思うんです。私たちが求めていくその対象を逆にしないということ、この世の事柄一つ一つに悩み、それを求めていくのではなくて神様を求めていくんだ、そう決意するならば私たちの一週間の歩みは新しく、そして祝福されていくことでしょう。神様の豊かな祝福が皆様に注がれることをお祈りいたします。一言お祈りします。天の父なる神様、新しい一周の歩みを与えてくださり、私たちを招き私たちに御言葉を与えていてくださいます恵みを感謝をいたします。この世の事柄のことにおいて私たちの中にはさまざまな不安や悩みがあります。どうかそれらを神様の国と神様の義を求めて歩むことができますように、そのように決断することによってあなたからいただく幸いに歩むことができますように、祝福を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。